改めましてこんにちは。4月29日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、この世は玄界と霊界の2馬力という話です。本当にですね、今回 UFO と、ね、宇宙人の話が、正式にアメリカ政府からこう出てきたわけですね。で、前々からこういうものがあるということは分かっておりましたけども、関係者の証言もあったわけでありますが、公式に出てくるとですね、公式に対応を迫られるということがあるわけですね。それまでは公式のものでなければね、そういう話もありますよ、あったんだとさ、見間違いかもしれないけどっていうぐらいで済むのかもしれないけども、公式になってくるとですね、やっぱりそれを全部説明しなきゃいけないわけで、ね、今何が起きてるのかっていうことについて。で、そうするともうこの世の物理学みたいな話はですね、もうみんな随分やって大体分かってるわけですね。面白いなと思うのはですね、要するにこの玄界の現実界の根源は何であるかつって、みんな小さいものをこう見てたんだよね。分子から始まってですね、原子に行って素粒子に行ってね、でそれよりもっと小さいもの何なのかって言ってですね、例えばナノテクノロジーなんてのは、それで実際にね、面白いものが、面白い材料とか生まれてね、随分いい結果を出したですよね。で、その下にはピコですか。ピコっていうことになりますとね、これはこれでまたね、いろんな応用範囲もありましてですね、それはそれで結果出したと思いますが、じゃあナノからピコに行って、さらにもとその先に行った時に、この世の根源が分かりますかと言われるとですね、ちょっとばっかりそれは違ったんじゃないかね。小さいものばっかり見ててもこの世の根源はなかなか分からない。じゃあ大きいものはどうかと、銀河系をね見てみたと。でもっともっと解像度の高い、望遠鏡を持っている見てみたと。宇宙は綺麗だなと。でもそれ以上のことはよくわからんと。ブラックホールのようなものも一応わかるけども、そこがね、何なのかって本当のことはよくわからない。だからその大宇宙って言いますかね、この広い宇宙と申しますかね、星空をどこまで見ても、これが宇宙の、これがこの世の根源だってものは見えない。ということが大体分かってきたんじゃないですか。だからその顕微鏡の倍率をどんどん上げていく、望遠鏡の倍率をどんどん上げていっても、実はなんかこの世の根源は見えなかったっていうのが現実界のこれ本当の姿なんじゃないですかね。そうするとこの世の根源は、今一番有力な話は情報だってことですね。情報がこの世の根源で、この情報っていうのは物質の死を乗り越えてまだ生き続けるって話ですね。で、情報というものはだからその永遠に残り続けていて、これがあることによって現実化してこの世があるんだって話になりますね。で、そうなってくるとこの世を動かしている存在っていうのは見えてくるんだよね。この世を誰かがこう動かしているわけですよね、そこでね。と霊界の話になってきますね。すなわちになっていますが、新しいこの世が生まれるっていうのは新しい宇宙が生まれるって話ですからね、それね。そうすると今の小さい宇宙の中の、法則だけでは説明つかないわけだよね。だからそれこそビッグバンが生まれる前の話を持ってこなきゃいけないわけでしょ。ビッグバンが生まれた後の話が今のね世界だから、このビッグバンというところは今のね我々の世界でいけない場所でありますから、いけない場所だけど厳然としてあるわけで、それ全部含めた大宇宙の話しなきゃいけませんですね。そうするとそれは一言で言えば大宇宙ですよね。大宇宙であり霊界って言っていいんじゃないですか。玄界以外のものを全部霊界って言っちゃいますかね。玄界の中にはパラレルワールドも入ると思いますね。パラレルワールドも物質世界であればそれは玄界で、物質がねそこで生まれている、すなわち情報が情報からそれが失礼物質化してればね、それは玄界って言っていいんじゃないかと思うんですけども、その玄界と霊界両方あるとということはですね、例えばその生まれる前は魂が霊界にいて、これが玄界に来たと。で、死ねば魂が霊界に帰る。この一連の動きをね、運動方程式で示せみたいな話が必要になってくるわけですね。おいおい、待てよ、運動方程式ってあんたこの世だけの話だぞと。あの目は無限だから、そんなところから運動方程式はね、書けねえんだというのが普通の常識ですけども、例えば昔からですね、そういう時に複素数使うわけですよね。そういう問題が出てきたら複素数を使って、複素数の中で説明すると一応形としては説明ができるわけですね。本当にそうなってるかどうかともかくですね、説明ができるわけですよ。なおち玄界の項と霊界の項があると。で、特に霊界の項はあれ回転運動なんですね。あれね、 回転運動だから、それこそ12支10巻みたいな話だとかですね、1年を12区切るとかね、十進法だとか、そのサイクルになったわけね、この循環になっていて、これ面白いでね、だから霊界ってところは、そのまあ、なんていうの、ランダムに動いてるんじゃなくて、あれある種の、まあ、法則って言いましょうかね、ある種のルールで動いてるんですね、あれね。だからこそですね、四柱推命って当たるんですよ。命数見たり四柱推命が、ね、当たるのはですね、玄界のことじゃないですよ、あれ。霊界のことがある種の規則によって動いてるから、あれ当たるんですね。例えばこの時この日が生まれればこういう意味を持ってっていう分析が出る。確かにそういうふうに当たるんですよ。まあ当たらないやつもありますけどね、当たるやつはすごく当たりますから。それからやっぱりいつね、こういう時期に運勢良くなる悪くなる、大体当たるし、からあんたこういうものは得意だよ、こういうものは苦手だよっていうのはよく当たりますな。陰陽五行ってことになってもね、あれもよく当たりますね。まさに中国陰陽五行でしょう。占星術は占星術でこういろいろね、星の動きで数字がこう出てきますよね。そうだから数字の話ですよ。だから霊界の話は結構数字の話なんですね、あれね。霊界と現実の間って数字が結構作用してるんですね、あれね。暦の世界、四柱推命の世界、数字でしょう。で、あれ結構当たるんですよね。だから霊界は決して数字で見た時にランダムではないとしか言いようがなくて、しかもあれ周期性があるんですね。周期性があってですね、もちろん周期にならないものもなんかあるんだと思います。1回限りのね、暗号みたいなやつ、二度と再使用しない暗号みたいなものもあると思うんですけども、しかしまあその多くはですね、あれですね、こう周期的に動きますから、まあ、人々はですから目に見えない霊界のことをですね、まあ四柱推命でもいろんな命数でも、まあ、あといろんな歳時期がそうですね、暦ですね、暦などが通じてですね、皆さんよく分析して、で実際にそれを生活に生かしていて、生活仕事に生かしていて、実際にそれが意味あるものとして今まで確立してきたわけですね。すなわちそういう霊界に関する仮定と仮説と、その仮説に基づく結果は十分に蓋然性があって、である理論のもとで蓋然性があって、それで、それは十分に実用可能なものだったわけでありますね。当たるか当たらないかの、そういう、まあ、ランダムなものではなくて、ほぼ当たるということでやっていて、まず間違いなかった。だから今日まで確固たる体系として残ってきたということになりますね。そうするとこれ説明しなきゃいけないでしょ。陰陽五行だって、十二支十巻だって、それ玄界の仕事と同じように数字でちゃんと説明しなきゃいけないでしょ、これ運動方程式で。どうするんですかね。それから微生物で放射性物質がね、安定物質に変わる話もそうだよね。ありえない、ありえないって学者言うんだけどさ、見もしないで言うんだよ、あれ。見もしないでさ、現場来ないでね、ありえないっつうんだね。で、来て見てみなったらね、行ったら終わりだって言った学者いたからね、何言ったら終わりだ、行ったら自分が終わりになるだけだろうと思うんだけども、全くバカですよね。だから要するにね、もうさ、玄界だけの方程式で、ね、霊界は無限で、全く知ることができないっていう前提でサイエンスやってたらもう全然ダメなわけよ。知ることができないんじゃない、少なくともですね、いろんな作用が起きてるわけね。臨死体験する人もいるし、生前の記憶を持ってる人もいるしね。だからその今言ったように、まあ不思議な大宇宙の力で物事動くなんてことは我々日常茶飯事で体験してるわけですよ。がんが突然、進行がんが突然と治っちゃったとかね、あるわけですよ。医者を見るとね、ありえないと言うけども、怒ってるわけなんだから。説明する体系がないだけの話でしょ。説明する体系はとても大事だと思いますよ。もちろん神なるものは100%説明できしきれませんから、それやっぱりね、全部説明しそうなんて思ったら、それは全くの間違いのもとですよ。しかしさ、少なくともさ、我々の現実にたくさん使ってるんですよ、あのような話はね。暦がそうだし、四柱推命がそうだし、発行がそうでしょ。普段使ってるものぐらいはしっかり方程式にしなさいよねと思うんだよね。健康の問題でも。普段我々が日常的に使ってる大宇宙のエネルギーぐらいはな、しっかり方程式にしなきゃいけないと思いますね。そうすると UFO がそうでしょ？ UFO だとか宇宙人だとか、もうあれパラレルワードの話が出てきますけども、実際何なんですかと、目に見える人いるわけですからね。それから過去のいろんな記録見ると、実際に宇宙船が落っこっちゃったとか宇宙人がいたって話があって、それ実際に説明しなきゃいけないでしょ？要するにさ、 この学問で説明できるか説明できないかではなくて、この現実をどうやって説明するかが本当の大事なところですよね。経済学者が経済説明するんじゃなくて、その経済を説明するのが本当の経済の学者だと思うんだね。学説なんかはですね、適当に人間が作るもんなんですから、しかもね、医学なんか世界だとコロナではっきりしたのは、結構インチキ論文を出してたってことなんだよな。インチキ論文を出して、お互いにインチキ出し合ってですね、お互いかわい合って、嘘で嘘を塗り固めて、そのやってきた世界がはっきりと医学なんかに見えちゃったわけだな。アメリカのケネディ長官がその辺暴いてったでしょ。凄まじいよね。学者って本気で嘘つくんだね、ああやってね。で、しかしまあそれはさ、ね、学者のくだらない世界なんで、もっと大きなところで言うと、現実界と霊界の本当の関係が分かんなければ、人の生き死とか病気とか経済運営とか分かんないわけですよ。その何が好きで生きてるのかっていうところはね、何を消費するか何を投資するかってことに大きく変わってるし、でやっぱりその会社の運営の目的なんていうのもね、人の生きがいと関わってるわけだから、生きがいなんてものはやっぱりね、精神世界が相当大きいわけで、まあ、霊界とこの世のことを基本的なところぐらいはですね、やっぱりちゃんと説明できなきゃおかしいと思いますね。ですからまあ、この説明はね、まあこれから少し時間かかるけど、誰かやるんでしょうけども、はっきり今のところで言えることは、この世は現界と霊界の2馬力だってことですね。すなわち、我々生まれるとですね、あんた頑張んなって言われるんだね。あんたこの世で生まれたんだから頑張んなって言われるわけでね。頑張るってことは、自力で頑張るって意味ですよね。自力っていうのは、要するに自分の力って意味ですね。まあ、自分自身の霊的な力も含めてですよ。自分自身の物的な力と自分自身の精神的、霊的な力、両方含めて自分で頑張んなってたわけですね。で、しかしね、この自分で頑張るのは全然いいんだけども、その裏側に霊界の力が働いてるってことですよね。さっき言ったように、この四柱推命なんかで分かるように、自分の限界の力をはるかに超える大きな力が働いてるし、それから発酵なんかすればね、ありえないような反応が進んでいくわけですから、そういう触媒の作用っていうの、触媒の作用なんて本当はよく分かんないよね。あとはそれから自然治癒力ね、自然治癒力なんてものも限界の世界だからよく分からないわけで、ですから限界でどんなに頑張ってても、後ろ側でっていうか、すぐ隣が自分の周りは霊界の力で満たされてるわけですよ。だから限界と霊界2馬力で、でこの霊界がどのような力を作用してくるのかっていうことがある程度分かっとかんとですね、やっぱ話になんないんだと思うんですね。霊界は全く知ることができない。ね。で、限界のことだけ分かってればいいという前提だったら、これ全くこれから先ですね、まともに生きられないと思いますよ。昔のように、限界の人間が過去の中に入ってる時は何とかなったんですね。すなわち霊界のこと考えずに、限界の過去の中にだけ入っていれば、霊界の心配をせずに生きていくことは可能だったと思いますよ。しかし、もう過去ぶっ壊れてるわけね。人は、下手すりゃあの世にも行ってるし、あの世からも帰ってこれるし、異なる世界からの宇宙船も来たり、異なる世界に行ってみたりするわけですから、もう過去はない。そうすると、もう誰もですね、霊界と限界のこの間をまたがって生きる前提で、生きがいとか処世訓とか、実際にこうね、何するか決めていかなきゃならない。これ極めて重大なことなんですね。こんなことはですね、今まであまりなかったかもしれない。あえて言えばですね、それこそ戦国時代、あまりにも多くの人が死にましたね。あまりにも多くの人が死ぬってことになると、死んだ後どうなるかって非常に不安になりますよね。すなわち、生きてる間に死の世界を自覚して生きることが正しいことだってことは分かってくるわけですね。そうすると、まあその生きながら、死んだ世界っていうことを意識しながら生きていこう。ね、生まれることよりも死ぬことの方が大事だから、死ということを逃げることなく、死後の世界までよく考えて、この世の段取りして生きていこうっていう生き方になってきますよね。武士なんかそういうことだったと思いますけども、とても賢明な生き方で、方程式にはなってないけども、それは非常にこの限界における人の生き方を良くしたと思うんですね。あの世とこの世の関係がきっちりと分かるとですね、まあ分かるっていうか、まあそれがある程度こう経験的に正しいことがですね、経験的に分かってくるとですね、それ分かって行動すると、限界における生き方がとても良くなって、本人も周りも非常に幸せになってくるんですね。刹那的に生きる生き方の正反対になります。刹那的に生きていくと、文明は大敗し、人は大敗し、大体ろくでもないことで終わるんですね。それはもう古来の歴史を見ればよくわかります。大敗から救う道っていうのは、そういう 霊界の 本当にすごい世界を自覚して生きることですから、まあこれから今のようにですね、もうみんななかなか宗教的経営はあまり信用しない、宗教もよくわからん、嫌いだと、それから難しいね、経営論とか聞いてもですね、すなわち論語とかですね、まあ荘子とかね、あるいは孫子とか聞いてもね、昔の話よくわからんっていう話になってくるとですね、やっぱりこう言外で説明できる話がどうしてもいると思いますよね。そうするとやっぱりですね、まあ数式にならなくてもいいですけども、ある程度言外と霊界の仕組みは説明できないと、そしておかしいし、でこの説明した理屈で実際に生きてみて、でこれは正しかったんだなと言えるようにならないと、それは本当にまずいと思いますね。だから今ですね、我々はそのインテリジェンスの意味で極めて危険な場所にいると思うんですね。もうすでに霊界と幻界の関係があることが明確になっているのに、霊界のことは無限大だから知らないって言っちゃってる人たちがあまりにも多いってことですね。これは違うんですね。無限大に見えるかもしれないけども、明らかにこの幻界と霊界の間交流がありますから、霊界の一番奥のことは分かんないですね。それは幻界もそうだね。幻界の例えば極端にでかいもの、極端に小さいものって我々も分かりませんから、全て知ることはできない。でもよく我々が生活仕事する範囲のことではある程度分かる。霊界も同じで、ある程度我々が接する部分についてぐらいはしっかり分かった上で、でその幻界のね、生き方、仕事の仕方をちゃんと正していかないと、もうなんか何て言うの、籠から出た鳥はですね、行く場所が分からなくなる。ここがどこだか分からなくなる。右も左も分からない。ね、その霊力っていうものがね、そのあるってこと分かんないと、なんか運がいいとか悪いとかで終わっちゃったり、なんか怖いものにあったとかいう話で大騒ぎしてみたり、実にですね、支離滅裂なことになっちゃうわけですね。それに幻界と霊界の2馬力ですから、その1馬力じゃダメなんですよ。幻界だけの1馬力もダメ、霊界だけの1馬力でもダメ、幻界と霊界合わせた2馬力がいるわけですね。まあ、あえてだから霊界を回転運動と唱えると、だから2馬力目の方、霊界の方はどっちに向かってエネルギー発散させるかだね。どっちに向かってこうその生きていくか、これを主に決めるし、幻界の方はその世界の中でどれぐらいのここで実力を発揮するかだな。で、両方ともですね、大宇宙の中にいるわけでありますから、そしてバラバラにあるわけではなくて、統合されておりますけども、あえて分ければですね、そのどちらの方向に向けていくかを決めるのが霊界で、で、その方向の中で頑張るのが限界だと言っていいと思うんですね。まあ頭の中でどうするか考えて、出た結論で頑張るっていうのと、まあ簡単に言えばそういうことですよね。そういうふうに考えると、まあ決して間違ってないと思うんですね。現実に生きる上で間違っていないと思いますから、まあやっぱりその何て言いますかね、その最初のどういう霊界を選ぶかで人生だいぶ違うんだよと、いろんな霊界のどこで生きるか、ここはとても重要じゃないですかね。だから四柱推命とか何でも言うようですけども、四柱推命とか占星術ってのはそういうことを経験的に過去のね、その分析のもと言ってますしね。だから苗字とか何かで決める命数ってやつも経験的にそういうこと言ってて結構当たってるんですよ。はい。そうするとやっぱりこの時にはね、この虚数の世界のその方向性を無理やり変えちゃうことがあるわけね。名前変えてみたり、いろんなことやって、虚数の世界の方向性変えてると意外にこれが成功したりするんですね。まか不思議でありますけども、それが幻界と霊界の間の一つの法則みたいな形で、厳然と動いてるってことでしょ。そういうものがあるんだということをやっぱり認識するとしないのでは全然違いますね。何度も言うようですけども、幻界の籠の中のだけで生きてる間は、こういう心配あまりいらないんだね。人事ですよ。一言。しかし、幻界の籠の中から出てしまった以上は、ここ分かってないと、安心して世の中で飛べないですよ。すぐ霊界の力出てくるから、2馬力だからいつも働いてんですよ、この霊界の力は。で、この力が強まったり弱まったり、この部分で強い、この部分で弱い、それがいつも変わったりするんですね。時間とともに変わっていったりしますから、実にまあ不可思議っちゃ不可思議でありますけども、その力がないと思ってたら全くの間違いなんだね。だから今ね、こうないと思って安心して生きてた人たちがどうもあるんだって話になって、何のことなのかわからない。宗教団体ってもますますわからん、哲学書を読んでもますますわからん。こういうことになって、なんか迷っちゃってる人が今非常に多いと思うんですね。ここはやっぱり明確にしていかなきゃいけない。今やもう霊界の方までサイエンスの範囲だと思いますよ。 サイエンスの定義も変えていかないと難しいんじゃないですかね。まあ、そんなことでですね、今我々はとても面白い時期に来てますから、まあ、頑張ることが大事だなと思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、この世は玄界と霊界の2馬力ということでお伝えいたしました。念のために借りましょう。さよなら。